ご理解第11節。神は天地の森じゃから離れることはできぬぞ。ご神性を明らかにされたものです。ご本性とは誠、誠、誠であります。この誠をもって天地をご守護くだされてあります。人間氏子ももちろん限りないご慈愛の中にあります。三大金剛様お言葉。氏子が神様任せなら神様が氏子任せになると仰せられますから、氏子が誠なら神様も誠で受けてくださる道理です。誠と誠の交流が信心です。徳を受けていく道でもあります。誠の信心がないと神のご守護を受けておることすらもわかりません。師匠がこの神のご守護を受けておることすらもわかりませんとおっしゃっておられます。ここが大切なところだと思いますね。神のご守護を受けておることを神のご守護を受けておることとして実感させていただくということが大切だと思いますね。なるほど、このお道、信心、私どもがこの世に生を受けたということ、これが心を磨くことにある、育てることにある。この世には魂を磨きに来たのである、というわけですけれども、それがいわゆる単なる道徳を守るとか、道徳を守ることによって、まあ、魂を磨くこともできるかもしれませんね。また精神修養論的なその精神を高めていくというのでしょうか。そういう何と言いますかね、高潔な精神というのでしょうか。そういういわゆる精神修養論的な精神の高め方、磨き方というのでしょうか。それと信心によるところの心を育てるということは、まあ、別物なのですね。どこが別物なのかというと、精神修養論的な心の育て方では、いわゆる私どもが努力をして心を育てるというところにとどまってしまいますけれども、このお道による信心によるところの心を育てるというところには必ず神様のお働きがあるということなのですね。それこそ奇跡的なお働きもいただけれる。まあややもするとそちらの方に走ってしまいますから、いわゆるご利益信心ということになりがちなところもありますけれども、やはり私どもがいわゆるいただくところのご利益というご利益、おかげというおかげ、それら一切すべてがやっぱり大切です。信心をさせていただき、心を磨くに取り組む、心を育てることに精進させていただく、そしたらそこに必ず神様のお働き、いわゆるご利益といったようなものもあるわけですね。まあいただけなければこれは本当の信心ではないとも師匠はおっしゃっておられますね。心が豊かに大きくなる、それにつれていただくおかげもまた豊かに大きくなると、まあこれはご利益ということかもしれません。いわばある意味ご利益のいただけない宗教、ご利益のいただけない信心、それはまあ本当の信心ではないといったようなことまでおっしゃっておられますね。誠の信心ならば、誠に心が育っていけば、誠のおかげもまた育っていくものだと。まあある意味車の両輪のようなものでしょうかね。しかしとかく私どもはおかげの方、ご利益の方に目を向けてしまいますから、まあ大変 微妙なところですね。モルハの剣というようなものがありますね。いわゆる私どもがいただくご利益というご利益、おかげというおかげ、すべてが大切であります。けれども、そこが目指し目的になったのではいけない。それはあくまでも影であり、私どもの心の成長に影のように沿ってくるものだということなのですが、その神様がおかげを授けてくださる、ご利益を授けてくださる、私どもがその自分の願いが叶う、願い通りになった、ああありがたいなと喜びます。では神様は私どもを喜ばせる、ただそのことのためにおかげをご利益を授けてくださるのか、そうではないように思いますね。今朝いただきますのは、なるほど、新陳させていただき、いわゆる現世利益と言われるようなものもいただいていかねばならない。また、いただいていかなければ、この世で、いわゆる生きていくこともできないわけですけれども。問題がある、その問題を神様のおかげで解決させていただく。ただ、解決したから、願いを聞いてもらったからありがたい、嬉しい、という、そこでとどまってはいけないのだと。そのおかげをいただくこと、ご利益をいただくことによって、なるほど、この神様は間違いないな。あ、この神様は確かに、私を守ってくださっておられるな、という、どういう中にあっても、なるほど、神様の、まあ、お守りをいただいている。今日のこのミニご理解にもあります。どういう中にあっても神様のご守護をいただいておる私だ。という、その実感をいただかせるための神様のお働き、ご利益だと。いうことなのですね。ですから私どもがただ単に、ああ願い事が叶ってありがたいで終わるのではなく、はあ、本当にこういうふうにして神様が私を守ってくださってあるのだ、なるほど、天地がバックだ、神様が私のバックにおってくださる、というまさに神様のご守護の中にある私というものを実感させていただく、実感させようとなさっておられるわけですね。ですから私がそこに、私どもがそのいわゆるご利益をいただく、まあいただくおかげというおかげ、そのすべてを思って、なるほど、神様の懐の中にある、神様のご守護の中にある私なのだ、ということを体感する、実感することが大切ですね。そしてそのことが実感として感じるならば、そこからたとえどういう事柄が起こってきたとしても、この事柄から逃れさせてください。この事柄を取り除けてください。という、いわゆるご利益をいただかせてください。という信心ではなく、なるほど、こういう一部一輪間違いのない神様のご守護の中にある私なのだから。今ここに起こってきている問題、これも神様のご守護の中に、神様の祈りの中に起こってきている事柄、これはこのことによって神様が何を私に別れとおっしゃっておられるのか、何をどういう心を育てようとしておられるのかと、そこに焦点が当てられるようになりますね。 私どもが自らの心を磨く、ただそこに焦点を当てるためには、やはりその前にいわゆるおかげをいただき、そしてなるほど、どういう中にあっても神様のご守護の中にある私だ、天地がバックの私だということを実感させていただき、そしてそこからのいよいよの心磨き、心を育てることに取り組んでもいけるということなのですね。そのことのために、その神様がバックだぞ、神様のご守護の中にあるぞ、どういう中にあっても神様がお守りくださってあるぞ、たとえ地獄のように感じるようなそこの中でも神様のお守りの中なのだということが実感できた時に初めて、本当に心を磨くということに専念することができるようになる。その心磨きに専念させるためにも、神様がバックだということを実感させたいがための一切のおかげであり、ご利益であるということになりますね。ですから、一切のおかげというおかげ、ご利益というご利益、それが神様がご守護くださえてある、天地がバックだということを実感させんがための神様のお働きであるとも言えるわけですね。とても私ども、ただ願い事が叶ってありがたいというにとどまらず、なるほど、神様がお守りくださってあるなという実感を持たせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。